こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらはもちろん、ウォーキングしながら、お車の移動中、お仕事の合間に、家事をしながら、ぜひお付き合いください。今日もナイスラン、うん、そうだよね。ということで、お届けするのは岡田匠です。ランニング大会や企業の発表会などイベントで MC をしたり、 YouTube ラントリップチャンネル、トロノモントラスロンチャンネル、そしてね、岡田匠個人のチャンネルでお届けを情報をお届けしたり、音声配信ランニングアプリライブランでトレーナーをしたり、 FM 品川というラジオ局でパーソナリティしております。121キロ目、おかんが走り始めましたというね、何でもない、何でもないというとあれなんですけど、非常に個人的な、はい、うちのおかんが走り始めましたというご報告をしたいと思います。いやでもね、なんかそこからの学びがちょっとありまして、それをシェアできればと思っております。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダのスポンサードでお届けいたします。そして今週、みつさんからいただいた、ご投稿していただいたメッセージ、ハッシュタグランラジと、ハッシュタグ今年度はやるぞっていうね、2024年度4月スタートして2週間ほど経ちましたが、どんな新生活スタートしてますか。まあ、住む場所が変わったとか、あとはどうですか、部署が移動したよとかね、勤務先が変わった、子供が巣立っていって、我が家に夫婦2人になって20年ぶりですみたいな生活の変化がある方も、ね、いらっしゃるかもしれませんが、今年度これやるぞっていうもの、皆さんからご紹介いただきたいと思います。お楽しみに。さて、先週はですね、ランラジ収録した後に土曜日か、神戸に行ってきたんですよ。神戸のアシックスの本社、うん、行ってきました。神戸の三宮と、まあ、市街地とその空港の間ですね、の、まあ、ポートアイランドっていうんですか、あのエリア、まあ、その間にあるのがアシックスの本社なんですけど、何があったかっていうとね、ワンアシックスっていうアシックスの会員サービスがあって、これ登録されてる方もね結構多いと思うんですけど、ワンアシックスの会員特典イベント、野口みずきさんと走って、そしてトークセッションしちゃおうっていうトーク&ランイベントが開催されたんですよ。豪華でしょ。およそ100倍の、ちょっと濁しますけど、100倍の倍率をからですね、当選された10名の皆さんとご一緒してきました。ゲストの野口みずきさんでね、で僕はまあちょっとその進行役みたいな形でイベント関わらせていただいたんですけど、今日はねちょっとそこからの学びもいくつかご紹介をしていこうと思ってます。体のケアの方法とか、どんなことされてるんですかみたいな話になった時にね、お話があったのが、なんかこうそのセルフマッサージじゃないんですけど、撫でる体をね、なんかそのリンパじゃないですけど、その例えば足首から膝に向けてこう足を撫でてあげる、可愛がるように、ね、撫でてあげる、これだけでも違うんですよっておっしゃってましたね。だからこう体を触ってあげる、でその場所を意識してあげる、そしてその体を撫でるときに体に声をかける、そうですね、今日もいっぱい走ってくれてありがとうねとか、今日の調子はどうみたいな、皆さん体と対話をしてください。で、まあ2時間ちょっとのイベントだったんですよ。トークセッション、まあ、皆さんでカタカナのロの字に座って、目の前に野口みずきさんいて、まあ、アテネオリンピックね、金メダルを取られたアテネオリンピックの時の裏話を聞いたり、トレーニングの話を聞いたりとか、質問したり答えてもらったりっていう中 でトークセッションやって、ランニングセッション、まあ、ストレッチして、動き作りして、みんなでちょっと軽く走ってみたいなイベントだったんですけど、まあそのイベントを通してね、いろんなお言葉があって、個人的になるほどなって思った、まあ一番響いた言葉、うん、があったんですよ。何早く言ってよ。アテネオリンピック2004年、皆さん覚えてますか、野口みずきさんがね、野口さんの ストライドの大きい力強い走りで銀メダルを取られて、でもそのアテネの前おっしゃってましたけど、やっぱりすごい走り込まれてたみたいで、アテネの前3ヶ月前めっちゃ走ってましたねっていう話があって、3ヶ月前ぐらい月間1300数十キロ走ってたみたいですね。1300キロみたいなすごっって、ね、で、まあ、その時に、まあ、感じたことも含めて、まあ、その現役生活を通して自分の中で大切にしている言葉、走った距離は裏切らない、まあ、つまり努力は裏切らないということ、これは本当にそうだと思いますっておっしゃってて、まあそれだけ努力してた方、そしてね走ったから間違いないとは思うんですけど、でも本当そうですよね。積み重ねた一歩、積み重ねた1キロは本当に自分にとってのプラスになっていくことは間違いないですから、いや走った距離は裏切らない、うん、積み上げていきましょう。そう、それで翌日トレイルオープンエアデモっていうね、東京のあの青梅という場所で開催された青梅高水のそのトレイルのランニング、青梅高水トレイルっていうその大会があって、その隣でなんていうんですかね、トレイルオープンエアデモって、まあ、トレイルランニング業界の東京マラソンエキスポみたいな感じで、大きな屋外の公園にアウトドアブランドというかね、まあ、トレラン系ブランド、ガレージブランドも含めていろんなブランドのテントがバババババババーってあって、昼過ぎぐらいに行ってきたんですけど、いやちょっと半日じゃ回りきれなかったですね。いや本当これあのトレイルランニング好きとかちょっとやってみたいという方、あの遠方からも来る価値あると思いますんで、トレイルオープンエアでもこれ去年も行ったかな、ぜひちょっと来年イベント情報チェックしてください。ちなみにね60社以上で70以上ブランドが出てたっぽいですね、はい、でその前でなんとか駆け込みました。先週の日曜日、ランラジお花見ランということで代々木公園ね、混み出す前朝8時集合で集まっていただいた皆様ありがとうございました。急なお誘いにもかかわらずお付き合いいただきありがとうございました。またこんな感じでいろんなところでイベントやっていきたいと思います。いいですね、お花見しましたか。お花見ランはしたけど、なんかちょっとお花見はできてないんですけどね、なんていうか お花を見ながらお酒、いいですね。もうでも東北か、桜はどんどん北上しております。さあお知らせさせてください。ラントリップからですね、ランティーコレクションといういろんなランニング T シャツがドドンと一気にリリースされております。岡田プロデュースの T シャツだ、カーボローディング T あります。カーボローディング T シャツ、これぜひチェックしてください。白飯を持った男の子がアチョーってやってる可愛い T シャツに仕上がっております。ちょっとねビッグシルエットの T シャツになってて、ベースがね薄いピンクみたいな色なんですけど、あの男女ともに着やすいと思いますので、
いっぱいご飯を食べるときにカーボローディング T シャツを着てください。
MC のお知らせ、今月20日の土曜日、神戸トレイルですね、サロモン関わっております神戸トレイル20日だけ MC でお伺いしていきます。そして今月末4月の末にマウント富士100、そして会があるんですけど、これのねメイン会場でいぶきステーションというポッドキャストのお手伝い、おいおいランダラジじゃねえのかよって思うかもしれないですけど、あのいぶきステーションっていうあのポッドキャストがあって、それのサポートというかそれの MC と、あとですねトークセッションということでステージでトークイベントがあって、それをいくつか担当させていただきますので、メイン会場来る方よろしくお願いします。いぶきステーションのいぶきっていうのはランニングの GPS みたいなもんで、そのまあ GPS 端末を持って今回トップ選手が走るんです。であと登録しているというか、申請された方の選手、一般の選手の中でも一部このいぶきというものを GPS 端末持って走る方がいまして、これ持って走るとどうなるかというと、より普通の選手よりも正確に今の位置が分かるということで、いぶきステーションの、あ、いぶきステーション、いぶきの大会に連動しているホームページを見ると、もうトップ選手の争いとかがねもうリアルタイムで分かるっていう、そうなんですよ、ぜひチェックお願いいたします。でいぶきステーション、その位置情報とかを使いながらトップの選手にインタビューしたりとかねしていこうと思っております。はい、そしてイベントのお誘いですね、5月の5日北海道です。 レッドブルのウィングスフォーライフワールドランという大会がありまして、これがですね全世界一斉にスタート、夜の8時5月5日北海道は中島公園、札幌の中島公園っていうかところを会場にして、これにご参加の方々皆さんで楽しんでいこうと、まあ、どこからでも参加できるイベント、オンラインのイベントなんですけど、中島公園で集まってみんなで走ろうというイベントを行っていきます。ウィングスフォーライフワールドラン、ぜひエントリーしていただいてですね、その前に夕方にランニングセッションあるので、これもぜひお申し込みお待ちしてます。ランニングセッションのゲストがね、100キロとか50キロで去年かな、日本代表で走った藤沢舞さん、あと北海道といえば6号ベースの天満香織さんっていう、まあ、ゲストもいるんですけど、このゲストを呼んだランニングセッションが実質600円ということで、ウィングスフォーライフワールドラン絶対札幌の北海道エリアで走る方々はもうマストで来てください、お願いします。5月19日は洞爺湖マラソン、そして6月16日は富里追加ロードレース行きます。で7月28日日曜日燃える沼 30K ということで、ここも北海道ですね、北海道マラソンに向けた30キロ走 MC します。8月25日北海道マラソン、8月末のフルマラソン、みんなで楽しみましょう。まだエントリー受け付けておりますよ、
よろしくお願いします。
今年行きましょう。まあリゾートマラソンというか半分楽しみ、半分楽しみっていうか、うん、で半分まあ夏場の足作りにっていう感じでね、お願いします。私もですね6月9日に自分の大会、飛騨高山ウルトラマラソンですね、100キロ走っていきたいと思います。トレーニングしておりますが、おとといロングジョグ30キロぐらいしたんですけどね、いやー、大丈夫かな、ちょっと鍛え直さなきゃやばいですね。今はちょっとこのまま状況のままで100キロ突入したらうまく走れる自信がないけど、あと2ヶ月ですか、ちょっと距離をしっかり踏んで距離への体勢つけていきたいと思います。そしてその飛騨高山からの8月末ウルトラトレイルデューモンブラン UTMB チャレンジということで、ランラジオを聞いてくださっている皆さんもそれぞれにね目指している目標とかチャレンジとかがあると思うんですけど、私自身も共に挑んでいこうと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、
コーヒー牛乳今飲みました。121キロおかんが走り始めましたっていうことで、うん、すいませんね岡田家の事情の話なんですけどたまに出てくるおかん、はい、クイーンのコンサート行ったっていうね話を2月に収録したりしたんですけど、いやついにですよ、おかんが走り始めましてね、まあ僕も走り始めて12、3年、もっと3年、13年ぐらい経つんですけどね、こうやってランニングの仕事をしている息子を見ながら、なかなか走らなかった、まあ、走らなかったっていうか、まあ、それでも走ったらとかって進めてたんですけど、いやいやいやっつって走んなかったんですね。そうそうそう、で一昨日ですよ、初めて一緒に走ったんです。37歳の私こと子供と62のおかん、家から3キロ弱ぐらい行った、芝生が広いで、そして周回コースも公園の中で取れるね、700メートルとか1キロとか取る2パターンぐらい取ることができる公園、東村山中央公園っていうところに行ってきましてね、ちょっと一緒に走ってちょっとドリルなんかやっちゃってランニングの話をちょっとして、まさかこんな日が来るとはね思ってもなかったし想像もしてなかったし、あーなんかこんな日が来るとはななんて走りながらしみじみしちゃいましたけどね。桜がまだちょっと残ってて、お花見してる人たちを横目に平日の12時ぐらい、お昼ぐらいですか、気候もちょうど良かったですね、晴れてて風も涼しくて、うん、T シャツで走っててちょうどいいっていうような感じでね、で走った後に家の近くになんか新しくできたという、新しくできたわけじゃないか、最近うちのおかんがよく行ってるっていうハンバーガー屋さん行ってね、美味しいハンバーガーとビール走った後におかんと楽しむ、まさかこんな日が来るとはないや想像してなかったですよね、うん、なんていうか、うちの母なんですけど、ま、去年くらいからかな、もうちょっと前からかな、ま、ウォーキングを始めてたんです、ゆるりと、ね、仕事帰りにウォーキングしたりとか、その駅までちょっと早足で歩いたりとか、通勤場所までちょっと早足で歩いたりとかみたいな感じでウォーキングはゆるりと始めたりしてて、で僕生放送でお届けしているねライブラン、 火曜日の夜と土曜日の朝にセッションがあって、生放送でこれをお届けしてるんです。走ってる人の実況、歩いてる人の実況をこうしていくんですけど、そのライブランにうちの母も父も入って、あ、今日歩いてるなとか、今日、まあ、応援参加、走ってないけど聞いてるなとかっていうのを分かってたんですけど、これがなんかもうかれこれ1年半か2年ぐらい聞いてるかな。でそんな中で、まあ、歩いてるしそろそろ走ったらみたいな、走れるんじゃないなんて話をねちょこちょこいつもしてたんですけど、まあ両親ともに難色を示すというね、走ることに関しては、いやいやちょっと走ってきてないし走るのはちょっとみたいな感じだったんですけどね。今年のあの年始に、まあ毎年恒例埼玉の川越にある祖父母のうち、まあうちの母方の実家なんですけど、そこに行って、うちの母が3姉妹なんで、で3姉妹長女なんですけど、あの次女が山形県にいて、あの山形県とあのズームでつないで次女の一家とねズームでつないで、あのまあお正月親族大集合みたいな感じでね毎年お届けしてるんですよ。ズームって便利ですね。すっかり来なくなっちゃったけど、ズームつなげられるようになっちゃったから次女の家族が、あのそれでまあズームつなげてって年始だし、なんか今年大会出たらって。でちなみにあのその次女のですね、うちの母のその妹次女はですね、まあ、山形でさくらんぼマラソン走ったりとかちょこちょこランニングしてるんですよ。でライブランも入って走ってるんですけど、なんか一緒に走ったらなんていう風に進めてね、いや渋谷表参道ウィメンズラン出ないよ俺 MC で行くしみたいな話をしてたんですけど、まあ、ちょっと10キロは無理、ちょっと10キロはみたいな、うん、で難色を示してたんですけどね、まあ、話を東根さくらんぼマラソン、山形県のさくらんぼが食べられるマラソンですね、大人気の大会、まあ、うちのおばも出てるということで、え一緒に出たらってうちの母に勧めてね、で今年は6月の頭か6月2日かな 1,2 の土日でこれが日曜日に開催されるっていうことなんですけど、これ出たらで種目見たらまあ5キロからって、うちのおばも5キロに出てる、まあ、5キロならやってみるかって年始に思い越しを上げた、ここから始まったわけですね。でもその親族の集まりがあって三が日明けたぐらいかな、3日か4日か3日ではないね4か5かもう仕事が始まる前に年始に両親と一緒にランニングシューズを買いに行ったんですよね。新宿、うちのまあ実家の方もですね、まあ、新宿にアクセスがいいんで西武新宿駅から近い、まあ、新宿のアルペン東京、ドドーンとでっかい、まあ、海外からの旅行客の観光バスが目の前に止まって海外旅行客が買い物していくっていうことで有名なアルペン東京に行って、うちの母ねクリフトン9買ったんですよ、他の真っ黒のクリフトン9、いい靴、はあ、なんこの履き心地って言ってちゃんとしたランニングシューズその時初めて買ってね。で、まあ、そこからというものの、まあ、ちょこちょこそのライブランとかで、まあ、走ってるな参加してるなっていうのは見てたんですけど、どれくらいのペースで走ってるかとか、まあ、実際歩いてるか走ってるかなんて全然分かんなかったんですけど、2ヶ月後ですよ、その靴を買ってからおよそ2ヶ月後3月の中旬、うちのおかんからですね LINE が届いて、まあ、ちょっと一部ご紹介していいですか。うちのおかんからね急に3月14日朝7時何時だ7時47分にですね LINE が来たんですよ。おはようってスタンプが来て、忙しいとは思うのですが4月に一緒に走ってほしいとだけ来て、まだまだ全然走れないんだけど平日の半日でも有給取るからお願いします。細切れになって LINE が届きまして、おおいいねいいね、じゃあゆっくり走ろうかなんて言って4月の平日の候補を挙げて、僕は土日が仕事が多いので、それに合わせて平日私は有給を、うちのおかんまだ働いてるんですけど土日休みでちょっと休み取るからって言って、で休み入れるわって言って休み入れました、何日ですって言ったのがこの前のね、はい、2日前だったんですけど、そうそうそう、でいざその日が近づいてきて、まあ、どこで走ろうかなんて、皇居でも行くなんて、いや皇居なんてまだまだ走れないよなんて言いながらね、まあ、その実家の近くで走ったんですけど、どうしようかって、どんな感じで走ろうかなんて話してたら、フォームとか見てもらいたいんだ って LINE が入りまして、まだずっと走り続けられないのよと、公共ランとか引かれるけどそのレベルじゃないんだ、ガチな練習のつもりなのって言って LINE が来たんですよ一緒に走って悪いところアドバイスしてほしい。いやストイックですよね。ごめんなさい、ちょっと今このランラジを通じてちょっとうちのおかんに謝っときますけど、あの LINE を、まあ、別に、ね、スクショじゃないけど晒しちゃってすいません。ね、一緒に走って悪いところアドバイスしてほしい、ガチじゃんって思いながら、おいいよいいよって言って、なるほどなって、ずっと走り続けられない、まあそりゃそうなんですけどね、始めたてだから。で、まあ皇居で走るのは次の目標にしますなんて言って走ってきたわけですね。うん、でね、まあ、しかもその午前中走った後、午後空いてるなんて言われて、あのもし私に元気があったらウェア買いたいから付き合ってくれないなんて言われたんですけど、おおそれも全然いいけど、あでもやっぱりいいわウェアは、もう少し痩せる予定だからとか言ってもう少し痩せる予定だからその時にみたいな感じで、まだちょっと来月買いに行くことになったんですけど、いやいいスイッチ入ってるな我ながら、うちのおかんと思ってですね、うん、こんな、なんて言ったら、こんなスポーツに対してストイックに、体に対してストイックに取り組んでいる母を私は見たことがない。おぉ、スイッチ入ってるねって思ってね。で、まあ、いざ実家に行きまして、以前僕があげたパタゴニアのキャプリーンを着て、でその上になんかちょっと寒いでしょとかってよくわかんないけど、綿の T シャツを重ね着して、でスウェットに着替えた母がいまして。で、まあ、ちょっと最初はね、公園まで2、3キロこう歩いて、会話してたわけです、まあ、どれくらい走ってるのなんてね、全然知らないからどれくらい走ってるのとかって聞いたら、距離をあのアプリのタッタ、アルビズが出してるタッタで測ってるって言ってて、おえーって言ってちょっとタッタ見せてもらったんですけど、頻度が高いんですよ、回数がすごいの。まあ一回一回の距離は短いしペースもゆっくりだけどって言っているが、でも01しようと思って、いやいやランラジ聞いてるやんおかん。でも本当にすごいなと思ったんですよ。まあ1回例えばね、通勤 で歩く2キロとか、早歩きする、まあ3キロがあるとか、週末に頑張って、まあ、距離伸ばしても4キロとか、ね、その距離は短いかもしれない、1キロの時もあるし歩く時もあるしジョグできる時もあるしって、まあ、それぞれだと思うんですけど、短かったりゆっくりだったりって、2月3月の計測回数見てたら1日2回計測してる日もあるし、まあ、通勤とかで使ってるんでしょうね。2月とかね、15回以上、18回ぐらいだったかな、計測しててめっちゃ努力してるじゃんと、びっくりしました。だからスイッチ入ってるんでしょうね。で家着いて言われたのがね、だからそんな風に走ってるって言われたら、あそうなんだって、でね3キロ痩せたのって言って、ちょっと目を輝かせながら3キロ痩せたのとかって言って言われたんですけど、ごめんなさい、ちょっと3キロ痩せたのは見た目では分かんなかったねえ、ちょっとね分かんなかった、まあ、言われてみればって、うん、でもやっぱ、ね、言ってましたね、お腹周りとか、そのなんかこう上半身の体の部分はちょっとずつこう痩せていく感じが、お肉ついてるところから痩せていくとは言っていたものの、顔が痩せないって言ってたね。え、まあでもまあまあまあ、うちのおかん155センチ、割と小柄なんで、155センチの3キロってでかいですよね。いやーすごい、本当ね、野口みずきさん、走った距離は裏切らない、努力は裏切らない、まさにちょっとずつでも、歩いてもゆっくりでも短い距離でもいいから、走った距離は裏切らないですね。うん、何よりもだってこうやってスイッチ入ってんだもん、体の変化出てる、すごい。まあそして公園に行って準備運動、ちょっとストレッチして肩甲骨こうやってほぐすんだよとかってやって、一緒にね公園ジョギングして、ちょっと会話しながらキロ7分20秒とかキロ7分30秒ぐらいでゆっくり走ってたんですけど、まあまあまあそんぐらいのペースだったら走れる、でもその 1.5 キロぐらい一旦走ったら、あー疲れたみたいな感じでね、いやーでも 1.5 キロ走れるってすごいじゃないですか。で動き作り的な感じで、その後ねちょっとこうスキップしたりとか、着地のドリル、着地のドリルをさ、トゥーラップス横田正人さんから教わったさ、着地の理論とかさ、腕振りの理論をさ、62歳のランニング始めたばっかりのうちのおかんに教える俺も俺だなとも思うんですけど、着地のドリルやったり フォームを見てちょっとね、もう僕プロじゃないんですけど、まあ、できる限りのアドバイスをちょっとしてみたという感じでね、なんかズンズン走ってる気がするのよねって言ってて、うちのおかんがズンズン走ってるような気がするのよねって言ってて、なるほどなと、まあ、腰が落ちてたんですね、ちょっとフォーム腰が落ちてて、で腰が落ちてるフォームでちょっとズンズンズンってしてる感じだったんですけど、何かというと自分の着地する場所が自分の体の重心よりも前に出てて、前で着地してると、そうするとまあ腰もお尻の位置も落ちるし、足も曲がった状態で着地して前ももに負担くるし、ちょっとねズンズンって感じでテンポも良くなかったと。でそれ着地する場所が良くないからっていうことで、まあ、スキップしたり着地のドリルやったり見たりで、テンポをすごい意識するジョグのリズムとかをね、こういろいろと1時間ぐらいですかね、なんだかんだ1時間芝生の上で日中12時に62歳のおかんにドリルする、真夏だったら殺してましたね、よかった。そう、でもすごいテンポが良くなってね、変わったんですよ、よかった。で本当ね、今日のことを忘れないで走り続けるわなんて言ってくれて、でも引き続き走ってほしいなと思うんですけれども、あのうちの母の趣味といえばですよ、その昔から映画を見たり読書をしたりドラマを見たりと、ロードラマは毎クールいろいろ録画してるし、映画もね暇がありゃ仕事後に映画見に行ったり夜中まで映画見たりと、読書もねいろんな小説を読み漁ってるわけでございますけれども、その走り終えた帰り道ね、まあ、ちょっと歩きながら、まあ、ちょっとふと思うわけですよね、こうやって運動するのがなんか今までなかったってことで、こんなゴリゴリに運動してる息子的には30代40代何してたんだこの人と思って、何してたの30代40代その趣味的なやつって何かな、 なんかしてたの、何してたのって聞いたら、子育てかなって言われて、そうだよねってなっちゃった、子育てかなって言われても普通にね、別にオンオンを着せるわけじゃない、そんな普通にナチュラルに、あ、まあ子育てかなって言われて、いや感謝。いやだからちょっと年の差で分かると思うんですけど、うちのおかん25の時に僕を産んでるんで、やっぱだから若い時代をね、ほんといやー育てていただいて、僕に使っていただいたっていうこともあって、ばば私と妹にねっていうのもあって、でまあ働きながらってことだったからね、いやだからほんと彼女がね言ってました、だから今が地盤、今が一番自分に時間を使ってると、うん、そしてまあある意味自分に時間を使って週末飲み行ったり、こうやって運動したり、いろんなところにね親父と一緒に出かけたり、第二の人生みたいっていうような言ってたわけですね。いやなんというか打ち込むものがある、まあ、体に対してストイックになっている、まあ、目指すものがあると本当生き生きするもんなんだなと思います。まあ、別に生き生きしてなかったわけじゃないけれども、こんなに前向きに運動したり何かを楽しもうとしている、体力を作ろうとしているお顔を見てね、いやすごいって思いましたね。運動進めてもさ、いやいいわよ、いや無理よだったのが変わったなーって思いましたね。そうなんですよ、まあ、心構えとか目指すものがあるとやっぱり変わるよねっていうことですね。でそのうちのおかんも言ってましたね、やっぱりゴールがあること、期日が決まってる、まあ、6月2日、さくらんぼマラソンの5キロに出る、これ言っちゃっていいのかな、まあいいか、あの出るっていうのがね、ゴールが決まってるとやっぱり張り合いが出てやる気が出るよねって言ってましたね。なんかそんなね、そんな日の母を見て、残りの人生の中で今が一番若いとはまさにそうだなって思いますよね。なんかもう年を取っちゃったからとか、まあこの年齢になったからとかね、アラサーになっちゃった、アラフォーになっちゃった、アラフィフになった、アラカンになった、70代突入ですとかって、もうそんなのね言うたって積み上げていくしかないわけですから、人間生きている限りね、残りの人生ということを考えると、まあみんな等しくいつ死ぬかは分かりませんけど、残りの人生の中で今が一番若いわけだから、チャレンジとかね、今までの人生になかったことを今から始めたってもちろんいいし、っていうか今から始めないとだよななんてね、その姿勢を見てね思いましたね。でおかんとはですね、5月にウェアを買いに行って、で6月に彼女はだからさくらんぼマラソン5キロを走り、来年のね3月渋谷モツサンドウィメンズラン10キロと言っておりますが、まあ、当選するといいなと思いつつ、まあ、頑張りすぎ注意で燃え尽きないで継続しながら走ってほしいななんて思っております。そうこれはだから僕にもそうだし、皆さんにも言えますよね、燃え尽きないで継続して走っていくこと、 そしてやっぱり走ること自体、この成長していくこともそうだし、成長が鈍化していってもその時間走っているっていうその瞬間が楽しいじゃないですか。それ楽しんでほしいななんてね思います。でやっぱりそのイベント、野口みずきさんもねイベントの最後にね、皆さんにじゃあ最後に一言お願いしますって言った時に、野口さんが今日は皆さんありがとうございましたね、皆さん教えたことに対する飲み込みも早いし、私もなんか頑張ってる皆さんから学ぶものがありましたっていうようなお話があって、でいろいろ教えたんですけど、何よりも大切なのはワクワクすることですと。ワクワクすることで、ワクワクしながらランニングを楽しんでくださいっておっしゃったんですね。なんかさ、走った距離を裏切らないもそうですけど、もうやっぱりすごいシンプルなんですよ。月間1370キロ走って、そんでもって金メダルを取って、今でもね、ついこの前まで日本記録、女子のマラソンの日本記録をついこの前まで持ってて、自分の体の身長よりもストライドがでかい、そんな野口みずきさん、そういう風に言っていただける、やっぱりシンプルなところですよね。やっぱりワクワクしながらランニングをね継続する、で走った距離は裏切らないっていうことをね、まず野口さんとうちの、まあ、うちの母と野口さんを一緒に出すのもあれなんですけどっていうね、お二人から感じたという一週間でございました。今僕自身もやっぱ目標を持ちつつ走ること自体が楽しいっていうのをね感じ続けていこうっていうね、ワクワクしていこう、まあ、今日走れる、今日今一歩出せる、ああ今日の気候こんな感じだ、こんな中ジョグできるっていうのが楽しいな、気持ちいいなっていうのを、日々感じていこうとね思った次第でございます。はい、ということで番組後半はアイテムの紹介、そして皆さんからいただいている今年度はやるぞをご紹介していこうと思います。
日々のランニングをもっと楽しく、ランニングラジオランラジ、
スタートから32分が
経過いたしました。
さて行きましょうか、アイテム紹介ね。かれこれ何回紹介してるんだろうか、8回目ですね。ドクターエイストのデリットテック、今も履いてるんですけどって毎回言ってるか、結構ねチェックしてくださってる方が多いと小耳に挟んでおります。パンツですね、パンツ、下着、男性はボクサータイプのパンツで、履くだけで体幹をサポートする低圧スパッツ、まあ、加圧のタイプじゃないということで、あの皮膚の感覚センサーっていうのを使って、まあ、そのパンツがデコボコがついてるんですけどね、そのデコボコが皮膚に触れていくことで、そのデコボコが動くとか走るとか姿勢を良くするという筋肉のスイッチをしてくれるみたいなパンツなんですよ。まあ、いつもねこの中で、まあ、履いてるとその姿勢を、骨盤の位置をニュートラルにする、その筋肉を育てる、骨盤底筋群アプローチするみたいな話をたびたびしてきましたけど、やっぱり、ね、僕自身も吐き出して2ヶ月ぐらいですか、かなりこの骨盤周りのこのなんていうの、下半身と言われるこう下半身のコアの部分はなんか、ね、すごい意識しやすくなったし、あの意識、姿勢が良くなっているっていう感覚がねあります。先日あの担当の新井さんという方と打ち合わせをしてたんですけど、いや本当ランナーに履いてほしいんですよ、マジでデリットテック、デメリット見当たらないんですって言ってて、本当はランナーの人に渡したいぐらい、もうみんなに渡したいぐらい、救えるランナーが多いと思うんです、履いてほしいって言ってて今代弁しました。すごいですよね。うん、あのなんか引き続きちょっとねなんかいろいろと、まあ、グダーもそうだし、ラントリップもそうだし、デリットテックさんもそうだし、まあ、シューズブランド各社もそうなんですけどね、ちょっとランラジコラボレーションしていろんなブランドと企画を立ち上げていきたいと思います。ネクストステージにちょっとランラジもねリアルな取り組みいきたいと思いますので、皆さん引き続きお付き合いください。で1個ね朗報、ちょっと概要欄にリンク貼っておくんですけど、デリットテック女性用の、女性用のですねデリットテックを履いた生地が、これね大人ミューズという女性のメディア、ウェブメディアに大人ミューズ出てまして、ここでねあの山田優さんがデリットテックを、デリットテック1丁で、1丁プラス白いスウェット、白いトレーナーみたいなのを着てですね、あのモデル立ちしちゃってして、すごい綺麗ないでたちの写真が上がってて、 山田裕さんがデリットテックを履いた感想で述べられておりまして、まあ、来年40歳を迎えるというデリットテックじゃない山田裕さんなんですけど、すごいスタイル綺麗だから、ちょっとこれだけでもね、あとでリンク貼っとくんで、マジで大人ミューズデリットテックで検索するか、リンクから見てみてください。ちょっと一部紹介しますとね、今運動習慣ほぼゼロだということで、どんなメンテナンスしてるのとか、どこのジム行ってるのとか聞かれるんですけど、実は本当に何もしてなくてとかね、おっしゃってるんですけど、で、まあたまに夫とゴルフ行くぐらいで、まあ本当に運動してなくてストレッチするぐらいかなというふうにおっしゃってまして、で、その中でですね、私のながらスタイルにフィットするデリットテックっていう風にね紹介してるんですけど、私のライフスタイルにぴったりだなと思ったのがデリットテック。ただの下着かと思いきや骨盤ケアができる優れもの。実はもともと腰痛持ちなので、履くだけで骨盤を整えてくれたり歪みに働きかけてくれるのはとてもありがたいなということで、それと最近年上の友人たちとの会話でも骨盤底筋を鍛えることが話題になることが多いんですよねなんていう風にこう書いてあるんですよ。このページぜひ見て、そんでもってこのページをねスクロールしていくと、デリットテックのまあメリット、筋力不足、運動不足、妊娠や出産による体の変化、日常生活の癖、生じたこの体の歪み、放置してるとねいろんな不調をきたす原因になるから、骨盤を正しい位置、ニュートラルな状態に保ちましょうっていうふうにこういろいろ書いてあるんですけど、一番最後まで見てお願いします。デリットテック1枚7800円のショーツが2枚セットで1万円になるっていう、大人ミューズスペシャルプライスが4月30日までもう終わっちゃうね、あと2週間ぐらいあるんですって。だからこれ女性ランナーの皆さんとか女性ランナーへのプレゼント、ごめんなさいねメンズは対象外なんですって、リンク貼っときますね、見てください。やだ、もうメンズはちょっと山田優さんの履きこなし見てください、綺麗。はい、次いきます。熱くなりすぎちゃってさ、今週ね一足新しいシューズ履いたんですよ。まあ、ちょっと今更感はあるんですけど、他のトップレーシングシューズシエロ X1 今週履きましたよ、下ろしましたようやく。他のレーシングシューズ、今まではロケット X2 っていうのがまあ一番トップシューズだったんですけど、これ僕去年の11月大田原マラソンでねロケット X2 を履いてベスト更新したんですけど、来ましたシエロ X1、 より一層スピードが出しやすい、うん、まあシューズとして登場したんですけど、これねビッグラポンでしたね、かなり良かったですね。何がいいかっていうと、柔らかくて反発性の高いミッドソール、そしてカーボンプレートが入っている厚底のレーシングシューズなんですけど、ミッドソールとかカーボンプレートがですね、まあ、平らじゃない、まあ、まずカーボンが平らじゃなくてちょっとせり出てるんですよ、端っこ縁の部分が。そしてミッドソールもつま先母子球から先の部分がこうアッパーにちょっとかかってるというか、ちょっとやっぱせり出てて、その点でね安定感がしっかりある。でも、まあ、めちゃくちゃ反発力があるからこそ、ピョンっていくからこその安定感も出さなきゃいけないということでこういう作りになってるんだろうなと思うんですけど、いやさすが最新のトップシューズ。これで僕レトの月曜日で行ってるランニングチームの練習会があって、メニューがえぐかったんですよ。1600やって800やって400やって200やるって、まあ、どんどん半分になっていく、1600、800、400、200の2セットやった後に1500m 1本走るっていうのがあって、 1500m の1600の入りが3分35とかだったかな、1キロね。で1500が最後の仕上げが3分15で1500走れっていうタイムで、いや俺3分15で 1500m 走ったら自己ベストですわみたいないや全然できそうにないって思ったんですけど、とりあえずやるかってなって、でもこれはこれ履くしかねえだろうと思ってシェル X1 持ってったんですけどね、いやーほんと靴に走らせてもらったって感じですね、ありがとうございました。今ちょっと今手元にある靴に感謝をしてます、ありがとうございました。そうすごいスピードの、ね、出しやすいシューズなんで、まあ、スピードトレーニングとか、うん、レース向けに履いてみてはいかがでしょうか。まあ個人的にはやっぱ3時間前後の方からって感じかなっていう印象はあります。まあでも3時間半の方がスピードトレーニングで短い距離を使うのもいいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。本当ねその激しい練習やってて思ったんですけど、一見メニュー見ていやこれちょっとできないな、ちょっと難しそうだな、ハードル高そう、いや無理かもって、やっぱりその感情が先に来るんですよ。でも結果どうだったかっていうと、やってみたらできたわけですよね。もちろん超しんどかったし、久しぶりになんかもうなんて言うんだろう、もう もうなんか絞りきれないくらい雑巾振り絞りましたよ。もう水出ないっていうところからギューってやってビリビリビリっていくくらい絞った感覚はあるんですけど、ね、やってみたらできたし、できないと思っても、まあ、目の前の1本目の前の1本次の800次の400次の200次の1600って一本一本にもとにかく集中して、先のことはあんまり考えない、憂鬱になっちゃうから、先のために体力温存しようとかそういうこと考えない、一本一本に集中、目の前そして今できることに集中してとにかくチャレンジしていくっていうのをね、やった結果できてよかったなと思います。んでもってできちゃったんだけど、できちゃったんだけどできなくてよかったなって思いました。まあ全力で出した結果できたんだけど、できなかったらできなかったら伸びしろだから、できないくらいがちょうどいいんだろうなって。できることやっててもさ成長しないわけですから、できないことしやりに行くってどうですか。いや俺練習会とか行ってて思うんですよ、できるメニューを選んでしまう自分がいると。できるメニューだと安心する自分がいて、できないメニューだとそわそわするんです。あードキドキ行きたくないって思うんです。でもできないことをやることにやっぱり意義がありますよね。それが目標じゃない、目標じゃないとか。はい、ということでアイテム紹介でございました。皆さんからいただいているジャーナル X 紹介していきます。スタートから41分、 X でもご参加もありがとうございます。ハッシュタグランラジをつけたご投稿がたくさん。いちこさん、今年度はやるぞ、ゴルフ始めます。すいません、いきなりゴルフの話、お付き合いで始めるか悩んで、うん、早半年、なかなか重い腰が上がらなかったけど、宣言し始めたら9番アイアンくれる人やら、ハーフセットくれる人やら、完全に外堀を埋められました。です、諸先輩方いろいろ教えてくださいと。いやでもいいですね、新しいチャレンジね。確かにこの俺もゴルフやったらってめっちゃ勧められるんですけど、腰が重いのはすごいわかるね。のりたまさん、よしもんぶらんさん、リラックくまおさん、そらきちさん、よしなりなりさん、みさん、ありがとうございますね。お花見の来てください。どうもどうぞ。そう、おシエロ X1 入ってる西川さん、同じカラーですよ僕と。ジャーナルでのご投稿ありがとうございます。今年度やるぞ2つ、その1、体重を60キロ台にするぞ。いいですね。そしてシエロ X1 でフルマラソン3時間10分切りするぞ。いけるよ、いっちゃいましょう。60キロ台にするっていうのは30代になってからずっと70キロ台なんです。いやー一番重い時は80キロ台でした。ランニングを始めて2年弱ようやく70キロになったんですが、そこから体重が落ちない。やっぱねこう成長ってどっかでね鈍化するっていうか踊り場がありますよね。 PB は3時間18分まで来たんですが、この先は体重を減らさないと難しいのかなと思いつつ減量したいと思っておりますということですね。いやー吐きこなす練習をしながらよろしくお願いします。そしてともこさん、今年度はやるぞトライアスロンロングの世界選手権に行くこと。出場権は得てるんですが、今年度の仕事の状況を見てから判断しようと思い、やっと今週初めにポチッと仮エントリー。ランナーさんたちが北海道マラソンで盛り上がる日に8月25日、私はオーストラリアを駆け抜けたいと思います。いいね。それをきっかけにいいか、理想の自分だったら今をどう過ごすかを意識するようになり、いいですね、理想の自分だったら今をどう過ごすかを意識するようになり、もっと自分の身の回りの環境を整えたいと思って、今までなかなか進まなかった家の中の断捨離が進み始めました。どう変わるか分かんないもんですね。ゴールデンウィークが終わる頃には終わりそうな予感。うお、すげえ、何でスイッチ入るの、本当分かんない、ね、面白い。そして周平さん、今年度はやるぞ1年前のランラジテーマ春から俺はのジャーナルでも残しておりますが、今年度は大学院生として新生活を始めます。だって周平さんもちろん結婚されてお子様もいらっしゃってね、ランニング大会とかファミリーランとか出てますもんね。1年間限定の学生生活、ここ10年ほどのワークライフバランスをガラッと変えて、今まで以上に学びに焦点を当てた、まさに今しかできないチャレンジをしてみようと思います。とはいえ年度始めの新たな生活リズムに慣れていくこともまた大変で大切で、これまでの朝ランのルーティーンは崩さずに朝ランから一日の良いリズムを作っていきたいと思います。なんて素敵。ランニングで言えば5月に横須賀三浦道草ウルトラ100キロにエントリー、初100キロ。お、同じくですね、僕も 800キロ。これもまた今年度の一つの目玉になろうかと思います。もう楽しむしかないということで、いやこれは新たな一歩、またね大学院での学びとかぜひシェアしてください。あの忙しくなるじゃないですかきっと、そんな中でこうやって時間作ってるよとかね、我々にぜひ教えてください。お願いします。おおすごいな。うん、続きましてよしテイクオンさん、え、あー A ちゃんの本成り上がり、これが写真に上がってますね。 A ちゃんは若い頃ビッグになる例えを、10メートル先のタバコ屋にキャデラックで行ってハイライトをピュッと変えるくらいの男になりたいって言ったけど、すごいですね。チャレンジ不死5個前の今の気持ちは、78キロ先の元栖湖に自分の足で走っていって富士山の写真をパシャって撮って帰ってくるくらいの男になりたい。俺もビッグの男になりたい。いいですね。 I love you OK。 いやいいですね。それタバコ屋に10メートル先のタバコにキャデラックで行くってね、歩いた方が早いって感じちゃいますけど、いやビッグな男になるぞっていうことですね。うん、ハルくんちーくんのちっちさん、今年度はやるぞ。やっぱりサロマ湖ウルトラマラソン50キロの完走ですかね。サロマといえば100キロですが、いろいろとネットで調べてみるとフルマラソン以上の距離を完走すればちゃんとウルトラランナーと名乗れることを知りました。そう、フルマラソン以上がウルトラマラソン、しっかり50キロを走ってウルトラランナーの称号をゲットしたいということで、そのためにも LSD ロングスローディスタンスを定期的に行って距離を踏まなければ。近所で LSD をすると基本的に一本道だから嫌なんだよなって来てますね。いや北海道からありがとうございます。一本道の LSD できる場所なんて羨ましいずら。ひろとしさん、今年度はやるぞ。全国的にはマラソンシーズンが終わりましたが、雪国はこれからが短いマラソンシーズンなんです。4月の青森桜マラソンと5月の洞爺湖マラソンで2ヶ月連続でシュガーカット、3時間10分、佐藤ね、310、シュガーカットで完走したい。それができたら来年度はあれが狙える気がする。
サーブ3のことかしらね。
それぞれの目標ありますからね。うん、たまゆうさん、今年度やるぞと思ってることは仕事を覚えることと仕事とランニングの両立です。新社会人になって最初の1週間が終わりました。ちょっとたまゆうさん、ベリベリヤングリスナーじゃないですか。いやありがとうございます。ランニングマーケットでねこうやってランラジオ聞いてくださってすごいね。まず新社会人になって最初の1週間一番大変だったでしょ。お疲れ様でした。わかるよ、何が起きてるかわかんないことってあるよね。まだ研修ですが思った以上に疲れました。改めて仕事前や仕事が終わった後にランをしている人と両親のことを尊敬しました。今年度は新社会人としてまずは仕事を覚えること、そして適度にランニングをしていきたいと思います。いやーいいですね。でもこの時からランニングという手段を知ってて羨ましいね。定期的なランニングは絶対仕事のパフォーマンス上がりますから、うまくいかないこととかがあったら夜ランしてください。朝気合を入れるとき朝ランしてください。ランをうまく使ってくださいね。いやーありがとうございます。タミさん、今年度やるぞ。うん、早朝代々木公園しっかり走ってきましたという中で、今年度こそはフルマラソンをちゃんと走り切りたい。この1年5回走って結局いつも途中で歩くことに。やっぱりロング走が足りないんだな。ハーフくらいまでいい感じで走っていてもそのあたりでトイレ行ったりすると途端につったり足が痛くなったりの繰り返し。ロング走以外で言うともう少しタイム目標を下げてペースを落とすべきか。今年も試行錯誤でマイペースでやっていきますということで、洞爺湖マラソンからの北海道マラソン、北海道コンボをご一緒できるの楽しみにしております。これありますよね、目標設定の難しさってありますよね。自分の今の力に対してどれくらいの傾斜だったら届くのかっていうのね。いいですね。今年度がやるぞ、気合の入ってる皆さんからのご投稿が最高でございますね。カージーさん、今年度はやるぞ。今月末に還暦を迎えます。おめでとうございます。還暦前にサブ 3.5 はできました。すごいな。次は還暦になってもサブ 3.5、 来シーズンの最大のテーマですと。希望の光ですね。本当に健康でいてくれる、走り続けてくださってる方々がいらっしゃるっていうのは希望ですよね。まだまだそのタイムでいけるんだ。よし FZ1 さん、今年度はやるぞ。昨年度に初フルで ネットでのサブ4できました。素晴らしい。グロスでは達成していないのでグロスでもサブ4が今年度の目標です。できれば PB 更新も
いいじゃないですか。
タイムとかね、感想とかやっぱりやりやすいですよね、目標設定ね、うん。この他にもふうさん、じゅんじゅん38さん、ブーチンさん、お、新越エントリー0時間も見事突破、100マイラーにオラはなる、あ、間違った、俺はなる、すみません、なんかよし行くぞみたいなのが入ってきちゃった、読み直します、100マイラーに俺はなる、あ、ごめんなさい、そう、これですよね、うん、よし行くぞじゃない、オラ新越さ行くだじゃねえもんな、すみません、いやー絶対大丈夫ですよ、総力あるから。そして4ひさん、あーちんさん、あっちさん、ケイマチさん、北海道からコムさん、うん、今年度はやるぞコムさん、年始に立てた目標の一つフルマラソンサーブ3、本格的に走り始めた約3年半前には全然考えもしなかったタイムですが、それが今はあともう少しで届きそうなところまで来てます。自分も来年は50歳、少しでも若いうちにやるしかないでしょうと。あ、そうそう、コムさんありがとうございます。5月19日の洞爺湖マラソン、それまでに最後までペースを落とさず走り切れる体を作らないと、ということで5月5日の北海道マラソン、ランニングクリニック&ウィングスフォーライフワールドランアットリアル中島公園、素晴らしい講師陣が来られるということで、ここでいっぱい学んでいきたいと思います。
お待ちしております、ご参加。
皆さんもまだエントリーできます、よろしくお願いいたします。ということで、その他も空吉さんなどなど、ハッシュタグランラジは、純喜さん、豆腐陽さん、水戸中よおかみさん、フリーギーさん、コケラの力さん、としちゃんさん、折原さん、ブルーグラスさん、ラントレさん、クラークさん、たくさんのご参加ありがとうございます。引き続きお待ちしております。次回のランラジ、ぜひ皆さんに教えていただきたいんですけど、ランニングのお悩み、ランニングカタカナを悩みだけ感じですね、ランニングのお悩み、今回はちょっと始めたて編ということで、ランニングを始めた当初に悩んだこととか困ったこと、初心者の方は今悩んでることとかね、でも結構です。でその昔を振り返って、あ、これ困ったなとか、これ悩んでたなみたいなのをちょっと思い出して、先輩方は教えてください、何悩んでいたのか。そしてね、あの X で僕ツイートしたんですよ、おかんと走ってちょっとなんかスポーツブラとかタイツ買いたいと思ってるんだけど何買ったらいいって、あと聞かれて、いやちょっとスポブラは分からんってなって、 X でね、女性ランナーの皆さんちょっとどれがいいと思いますかと言って、たくさんコメントつけていただきありがとうございます。これを参考にですね、母と共に買い物していきたいと思います。ということで、 X ラントリップのジャーナル、インスタグラムでのご参加、ハッシュタグランラジをつけてお願いいたします。ハッシュタグ、お題ね、ランニングのお悩みもつけてお待ちしております。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダのスポンサードでお届けいたしました。ということで、先日お花見ランで生まれたちょっとランラジじゃんけん、最後にお届けしていきたいと思います。ランラジじゃんけん、じゃんけんポンのポンのところで僕手言いますんでね、じゃんけんしていきますよ。ランラジじゃんけん、じゃんけんグー、僕はグーを出しました。皆さんは何を出しましたか。ということで、お聞きいただきありがとうございました。何の意味もないんだけどね、このじゃんけんに、はい、うふふふふふ、また来週、同じ空の下、それぞれいろんな場所で走る皆さんとどんどんつながっていきたいと思いますんで、はい、聞いてください、ご参加ください。聞くだけで皆さんと世界中の人、日本中のいろんなランナーの人とコネクトすることができるのがランニングラジオ、ランラジでございます。今日もナイスラン、走った距離は裏切らない、今日もランニングできること、まあ怪我してるという方はしっかりとケア、まあそれ自体にね、ワクワク、それを楽しんでいきましょう。お届けしたのは岡田匠でした。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバイ。